やっていき FM 第13回伊藤です。
そら麦です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そら麦さん、
はい、
AK 鶴崎さん、明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。前回が忘年会、
そうですね、
前回前々回か、
そうです、そうです、忘年会でちょっとみんなで集まったので、まあそれをちょっとそのまま録音して、うん、それを上げてしまおうというふうに思ってあげましたっていう
のあれか、はい、忘年会の会場のところに何か録音する機械置いといたやつで、あそこから録音してそのまま撮ったみたいな感じですか。
そうですね、はい、
結構よく撮れるもんで、まあよく撮れてるのか分かんない
何か結構その上げた後で結構聞き取りづらいっていう人がすごい多くて割と不評でした。
不評でした。
はい、
いや、あれ、僕、空麦さんが、はい、あげますって、スラックでおっしゃってたときに、
うんうんうん、
あげるんだと思って、こう、さーっと、こう、年末年始のこうバタバタしてるときに、こう、聞いてたんですけど、はい、特に前回とか、なんか、僕が珍しく真面目な、話をしてて、る感じになってて、自分で聞いてすごい恥ずかしいなと思って、はい、なるべくこうあんまりこうなんか、はい、真剣に話してるなんか自分をあまり聞かれたくないので、うんうんうん、ね、なんか逆にこう音質悪くて聞き取りにくいって言って挫折してこうドロップアウトしてく、はい、視聴者が多かったら嬉しいなとか、なんかぼんやり思ってました。
そうなんですか。
これ初とか思いながら、
うん、いやでもなんか本当伊藤さんっぽさが出てて、これはいい話だと思ってそのまま上げてしまったら
めちゃくちゃ恥ずかしかったですね。
ちょっと申し訳なかったですね。なんか変な音質で上げてしまったっていうのがあるので。
IC レコーダーでも結構撮れるもんですね。
結構なんか撮れますね。
だって忘年会の時とかちゃんと置いてなかったですよね。なんか適当に、うん、
はい、
テーブルの上に置いといて、そのままみんなでお酒飲んでご飯食べてってしてたって感じですよね。
はい、そうです、そうです。もう全然その、ね、うん、レコーダーのなんかなんて言うんでしょう、全然なんか確認というかその認識しながら話すみたいな、はいはいはい、そういう雰囲気ではなかったですよね。
なるほど、
うんうん、普通の雑談してるのも盗撮みたいな感じで録音してで、まあ結構取れるもんだなっていう感じでしたね。うん、
せっかく買ったからなんか活用していきたいですよね。
うん、そうなんですよね。なんかまあ、買ったので、まあ個人で買ったので、で、それ使って、まあなんか結構環境音の取って、それでなんかポッドキャストで流したりとか、ま
あ
なん
か、いいですね。
うん。やっていき FM とはちょっと別ラインでちょっとやってったら、まあ、なんか作業するときとか結構いいんじゃねえかなっていうふうに思ってますね。
あ、いいかもですね。なんかよく作業用 BGM15 選みたいなまとめ記事とかって昔よくあったんですけど、なんかブラウザのサービスでこう雨の音がずっと聞こえるとか、結構そういう単純なサービスあるじゃないですか。ブラウザで。
ありましたね。
そうそうそうそう。なんか、あれは僕はすごい好きで、まあもともとそういうなんか環境音とか、その環境、いわゆるその、窓で切り取った感じみたいなものをパソコンの中でとかがすごい好きなので、
はい、
なんか今話し始めてその環境音のポッドキャストって聞いて、ポッドキャストで環境音っていいなみたいな、毎週なんか今週の環境音とかそういう感じですよね、うんうん
う
ん、多分。
そうです、
ね。それなんかいいですね。なんか
はい、
今週の、 作業用 BGM はこれですっていうと、なんかみんなで一斉に、はい、じゃあこれ聞いて、はい、作業してくださいみたいな、
はい、
共有感が出ていいかなっていう気が、まあ、そこまで、ね、せっかくの環境の中でリラックス して聞きたいっていうのは、まあ、一方でありつつ、
うんうんうん、
なんかすごい面白そうだなと思いました。
うん、本当無音だけだと、本当俺は集中できないので、
なんか
あえて喫茶店とか行ってちょっと雑音あるところでやったりとかするので、うん、まあその雑音をポッドキャストで配信できればなんかいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
それいいですね。
うん、
うん、なんか自分が必要だからやるっていうのが一番こう盛り上がります。
そうですね。 その方がモチベーションがなんか保ちやすいというか。
保ちやすいですよね。
うん。
そう、自分のあれでモチベーションっていう話で、はい、思い出したんですけど、空麦さん、つゆさきさんの、はい、ホームページのお話を聞いたんですけど、はい、ちょっと解説お願い していいですか。
はい、ですね、空麦で俺はちょっと、ね、インターネットアカウントを取っているので、
はい、
空麦 .net っていうドメインを取っているんですけど、まあ、それのなんか、個人サイトで出してるんですけど、まあ、個人ホームページですよ。
はい。
その個人ホームページを、ちょっと、今までは、GitHub ページ数を使って、まあ、ペライチのサイトでやってたんですけど、
うん、
それをちょっと、ワードプレスの 4.7 が出たタイミングで、ちょっと、いいテーマがあったので、
うん、
それを使って自分のホームページ、個人ホームページをちょっと作り直してみようっていうふうに思って、
うん、
で、ちょっと新しく作り直しましたね。
お、今見てます。
はい。
お、あ、レスポンシブだ。いいですね。
はい。これがもう本当 WordPress 4.7 のデフォルトのテーマでもう大方は完結できるので、これ結構いいやつだなって。
これデフォルトなんですか？
そうなんです。
へえ。
ちょっと使いこなしてみようって思ってやってるとこですね。
いいっすね。普通に URL も変わらず、スマホ版とかと変わらず。
はい。
で、簡潔だし。
うん。
へえ、すごいですね。アップデート。こんなんなってんだ、今。
そうなんです。
へえ、ワードプレスをやってみようみたいな、ワードプレスにしようと思った理由って何ですか？
ワードプレスが、そうですね。なんか、もう、プログラム、結構、まあ、書けるといえば書けるんですけど、俺は。で、まあ、書けるからこそ、なんか、すごい自由度が広くなっちゃって、すごいなんか、手を出す範囲がすごい広くなっちゃうんですね。で、そうするともう本当、手広げまくっても、全然完成しないっていう状態が、割と多くなってきたので、それでちょっと一旦振り返ってみて、もうすでに動く機能を持ってるプログラムがあるんだったら、それを最初に使って、で、使いこなした方が、すごい、まあ、完成するのも早いし、まあ、次回作るのもちょっと早くなるので、まあ、ちょっと覚えてみようかなって思って、ワードプレスをちょっとやってみようかなっていうふうに思いましたね。
なるほど。これ、個人ブログじゃなくて、あくまでも、ホームページだから、はい、ワードプレスって感じなんですね。
そうですね。はい。まあ、なんか表現する場所みたいな、
はいはいはい、
言ったらいいんですかね。
おすごい、やっていき FM と、はい、甘食、アマゾンで買える食品レビューブログ、
はい、
へえ、面白そう。
やってます。
あなたに最適な目覚まし時計、おすすめの目覚まし時計の紹介ブログ、何それ。
はい。
え、知らない。
やってます。
へえ。あ、ツイッターに投稿、スマイル中毒。ツイッターで人気なニコニコ動画の紹介。なんかいろいろありますよ。
なんかいろいろあるんです。
いろいろあるじゃないですか、これ。
いろいろちょっと手出して、あ、できたって思って、で、なんか全然プロモーションとかなんか広まるのをちょっと頑張らないで、じゃあ次行こうっていうふうにいろいろやってるので、でも全然人気じゃないサイトをポロポロとあるっていう感じですね。
すごい、なんかいっぱいあるじゃないですか。
いっぱい
ある。すごい、すごい。何個あるの、これ。なんかこう、ポートフォリオって言って、こうって並ぶと。
はい。
やり手じゃないですか。
やり手って言っていいんですかね。うん。
完全にやり手じゃないですか、これ。
まあ、そこそこ、数だけはありますね。
あ、甘食の、アマゾンの、はい、食べ物のレビューブログ、これなんか可愛いですね。
そうです。
常備しておきたいいつもの飲料水、伊藤園健康ミネラル麦茶って書いてあって、その下に長文が書いてあって。
そうなんです。
この麦茶、これ自動販売機とかによく売ってるやつやんけ、みたいな。
売ってるやつですね、これ。
面白い。アマゾンで定番おやつのおやつカルパス。集中するときにちょうどいいグミポイフル。ちょっとこれ面白いでしょ、これ。
はい。
これ僕好きですね。
ああ、ありがとうございます。
なんか、タイトリングがいいですね。ああ、なんかこう、ダキトーブレンドレビューとかなんかそういうやつじゃなくて、ちゃんとこう、
はい、
なんとかなんとかな、なんとか。そうですね。で、製品名みたいな。
うん。一言、二言ぐらいで、まあ、なんかちょっと解説できるやつみたいな。はい。
いいですね。いいですね。絶妙なバランスですよね。
絶妙なバランスが。
なんか、丁寧な暮らし文脈みたいな、しっかり、この自分が食べるものとか買うものとかをしっかり選んで、それの理由が結構ちゃんとしてるみたいな、でこういうふうに優しみのある内容が結構ちゃんとしてる文章で書くっていうのって、どっちかっていうといわゆる松浦弥太郎文脈というか、丁寧、
はい、
丁寧な暮らしみたいな、
はいはいはい、
文脈に近いんですけど、それがやっぱりこうアマゾンで買ったものっていうやつで、もう上がってるものが結構スタンダードな身近なものっていうのが、このバランスが最高に面白いなと思って、これはいいですね。なんか僕麦茶飲みたくなってきました。
今はあやたか飲んでますよ。なのでこのあやたかの記事がそのうち上がりますね。
それ、うん、面白いですね。絶対いいなそれ。
はい、
結構ありますね。へえ。これ年末年始で作ったみたいな感じですか？
年末、ああ、そうですね。年始でちょろっと。
年始で。
はい。
じゃあもう、1週間ぐらいってことですか？
そうですね。そらむぎ .net のやつですよね。
そう。
ああ、はいはいはい。そうです。年始で、はい、1週間ぐらいでちょろっと。
すごいですね。まあ、その立てるのもそうですけど、ホームページとかって、まあ、わざとホームページって単語をずっと使ってきますけど、はい、ホームページ作るときってテキストを用意しなきゃいけないじゃないですか、いろいろ文言を、
うん、そうですね。
これ結構パワーいるじゃないですか。
そうですね、結構
そう意外といるじゃないですか、文言
って、うん、なんかちょっと手が止まっちゃいますしね。
そうでもすごいですね。ああ、これは素晴らしい。素晴らしいですね。いや、ちょっと楽しいですね。これ写真、このトップページの写真、この綺麗なのってこれ何ですか、これ。
トップページの綺麗な写真は、俺が普通にiPhone で撮ったやつです。
へえ、場所は？
場所は、トップの日の出のやつですか？
うんうん。
あれはですね、立川の上の方の、狭山湖っていうダムがあるんですけど、
ほうほう。
そこで、2015年、から2016年の、
うん、
年明けの時の日の出です。
もいですね。
もいですね。ちょっと言葉で言うと恥ずかしいですね、これは。
で、真ん中のはこの、なんかすごい。
真ん中の昭和記念公園の、
立川、うん、
クリスマスのイルミネーションで、ちょっとこれが展示があったんですよ。
うんうん。
で、それの写真を撮ったやつを貼ってある状態ですね。
綺麗。
はい。
あ、このキーボードだ、キーボード。あ、なんか使い込んでそう。
そうです、キーボード。これが、俺がいつも、なんて言うんでしょうね、会社で、キーボード使ってるやつです。これが本当に私物で、はいはいはい、ずっと、どれぐらいだろうな、3、4年使ってるやつですね。
これって、キーボードの名前は何ですか、これ。
ハッピーハッキングキーボードの
やつです、ね。噂の、みんなが好きなやつ。
そうです、みんな好きなやつ。
でもこれ、キーに色ついてるやつ、かわいいですね。
ああ、そうなんです。これ、届いた時になんか、付け替えのパーツが一緒に届いて、ついてて、で、それで付け替えましたね。
いいっすね。
コントロールが赤で、エスケープが青のやつですね。
これってやっぱよく使うキーだから変えようみたいな感じなんですか？
そうですね。ちょっとまああった方が見た目もいいし、まあ、なんか押しやすいしって感じですね。
これかわいいですね。いいですね。で、あと、もう一つ、事前に今回のラジオで話したいことっていうのでもらってて、なんというか、
はい、
弟さん、あれ、弟さんで合ってますか？
合ってます。嫁の弟ですね。
ああ。奥さんの弟さんがなんかプログラミングを、
はい、
覚えたいようですっていうアジェンダをもらってるんですけど、
そうなんです。
ちょっとこれすごく聞きたいんで聞かせてもらっていいですか？
はい、ああ、そうですか。
めっちゃ聞きたいです。
姉の、なんて言うんでしょうね、年末で、その、嫁の実家にちょっと行きまして、
うんうん、
でその時に、まあ、なんかし、兄弟とか、いろいろいるので、で、それで、まあ、顔合わせしたりとかしてたんですけど、その時に、その弟、嫁の弟が、その、今、大学の3年ぐらいなのかな？それで、なんかちょっと、いろいろ就職先探さなきゃいけないみたいな状況らしくてですね。で、ちょっと、まあ、その就職に役立つため、なんか、に、そのプログラムをちょっと覚えて、それを仕事にしたいっていうふうに言われまして。で、それで、まあ、ちょっと覚えたいようですねっていうところです。
あ、就職のためにプログラムを覚えたいみたいな
感じですね。はい、そうなんです。うん、
弟さんの学部って理系ですか？
学部理系ですね。理系工学部ですね。はい。
ん？工学部。工学部。工学部、
はい。そうなんです。情報系とかではないんですけども。
はいはいはい。
まあなんかそのロボットとか、そのまあ機械系ですよね。うん。
へえ。就職、はい、
まあもうちょっと
就職できる、うん、
プログラム今からプログラムを覚えるでそれで就職できるレベルって言ったらちょっと厳しいんじゃねえかっていうふ
う
に個人的には思うんですけど、
うんうんうん、
だけどまあなん多分ちょっと今その弟くんがいる世界がちょっと多分狭いと思うんですね。
はいはいはいはい。
でその狭いからこそまあそういう発言が出てくると思うので、
うんうん、
まあ、ちょっとそこら辺をその見てる世界をちょっと広げる意味でも、まあ、ちょっと教えてみるのもいいのかもしれないなっていうふうに思って、
うん、ほうほう。
でまあちょっといろいろと今 HTML の本と jQuery の本をちょっと買って、
うん、
で今送ってるところですね、
うん、おお。じゃあこれからって感じですか？
そうなんです。全然これからってところですね。
うん、その見てる世界が狭いってどういうことですか？
見てる世界が、本当なんかあんまものを知らないっていう感じではありますよね。
お
お。うん。
まあ、工学部、確か小菅さんももともと工学部かなんかに在籍していて、本当にバリバリロボットとかをやるようなところにいて、うんうんうん、で、はい、で、今はその、いわゆるまあ情報系というかまあプログラマーですよねの方に、うん、ハンドルをシフトしたみたいなお話を前昔聞いたことがあって、
はい、
なんかそれとなんか構図が似てるなっていうのをちょっと思ったんですけど。
ああ確かにそうですね。
うん、
確かに教えてちょっと覚えていけばまあなんか小菅さんみたいになるかもしれない
ですね。それちょっと最高のゴールイメージ
そうですね、最高のゴールイメージですね。
プログラミングを覚えればみんなも小菅さんになれるよっていう。
はい、小菅さんになれる。
それ最高のイメージですね、それ、
うん、
大学3年生とかですよね。
そうです、
いいですね。大学3年生じゃちょうど就活とかを考える時期ですよね、やっぱり。
はいですね。
あ、それでプログラミングを覚えたいって、うん、なるほど。へえ。
まあ、結構その自分に合っちゃえば結構覚えるのはすぐだとは思うんですけどね。まだあんまりなんか能動的ではないというか、
うん、
ちょっと受け身なところがちょっと強いなっていうふうに。
あ、そうなんですか。
うんうんうん、
なんかよっしゃ俺はプログラミングっていうやつがあるらしいって、これならきっといけるんちゃうかって言って、
うん、
前のめりになってるっていうよりは、はい、なんかこう、はい、プログラミングみたいなのを覚えてると SE みたいなものになれる可能性が高いらしいみたいな、うん、そういう感じですか？
うん、うん、そんな感じです。
おお。
はいはいはい。なので若干ちょっと、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、大学生特有のやる気のなさというか、なんていうか。まあ、まあ、大学生なんてそんな感じだよねっていうふうな気持ちでちょっと見てるってところはあります。
ああ、いい、うん、いいお兄ちゃんですね。
はい。
ちなみに、空麦さんがプログラミング始めた時っていつですか？
俺が覚えたのはいつぐらいだったかな？ 21 とか2とか、それぐらいですね。
まさに大学3年生とかじゃないですか。
そうですね。でも俺はちょっと大学は行ってなくてですね。
うんうんうん。
高校卒業後にちょっと一回就職して、 でそれで2年ぐらい働いて辞めて、でその後に職業訓練校に入りましたね。でそれで3ヶ月間ぐらい PHP とか、まあ、SQL とかそういうのを覚えて、
ほうほう、
でその後に JavaScript で動くそのゲーム制作を3ヶ月間ずっとやってて、はい、でそれを持ってで就職面接行ってで受かって、でまあちょっと職を転々としてで今に至るって感じですね。
おお、最初にそのプログラミングをやろうと思った理由って何だったんですか？
最初はもう本当、まあ同じようなもんでなんか就職したいなっていうので、うんうん、まあちょっと覚えてみようっていうところですね。
はいはいはいはい。それで、PHP と MySQL。
はい、そうです
ね。まあそうですよね、うん。うん。まずそこからですよね。
まずそこですね。
うん、一番使えますよね、普通に。
はい。
それで、そう、その次 JavaScript で動くゲームってとこちょっと聞きたいんですけど、はい、どういう感じだったんですか？
JavaScript はEnchant.js ってわかります？
ああ、わかります、わかります。
はいはいはい。それで作りましたね。
ああ、懐かしい、
うん。スマホとかのブラウザー向けのそのゲームを作るためのフレームワーク、
ね。はいはいはいはい。
ですね。それが Enchant.js で。
うんうんうん。
うん、
熊さんのドット絵があるやつですよね。
はい、そうですそうです。
うん。
それが最初のなんか、フリーに使える素材として用意されてて、
そうそうそうそう。
うん。それで3ヶ月間で10個ぐらい作りましたね。
すごい。
うん。
ブラウザでたまにこう四角でこう、
はい。
ブラウザの中にこう小さな四角が出て、その中でこう動くゲーム作れるみたいな。
うん、はいはい、そうですそうです。それでその中の1個がなんかすごい遊ばれててですね。
ええ。
でそのしばらく経ったらそのヤフーゲームスで掲載していいかっていうメールが届いたので。
すごい。うん。
はい。それで、まあ、いいですよっていうふうに返して。で、今はヤフーゲームスで遊べるゲームがありますね。
すごいじゃないですか。ちょっとなんでここのホームページに載ってないんですか、それ。
ああ、まだ載せてないです。それも載せる予定です。
なるほど。まだあると。
はい。はい、まだ。
まだ俺のネタはまだ、ね、眠ってるぞと。
そうです、そうです。
いやー、完全にやってってるじゃないですか。
この今、なんか、伊藤さんと話してる、ちょっと前までその、そらむぎ .net の記事の内容をちょっとずつ更新してたところでしたね。
はあはあはあ。
うん。はい。
へー。で、ゲーム作って、その、うん、ゲームっぽい会社に行ったんですか？なんか就職先みたいな。
そうです。ソシャゲの会社に来ました。はい。で、やってた、なんていうか、個人でやってたのが、その JavaScript で、フロントエンド側だったんですけど、
はいはいはい。
で、就職した会社では、ちょっとバックエンド側をちょっとやってて、で、今はどっちかって言ったら、そのバックエンド側が得意な人になりましたね。
ああ、
うん。
そうか。もともと身につけた技術は、どっちかっていうと、フロント寄りというよりは、まあ、バックエンド寄りの技術を身につけて、で、はい、なんか持っていくお土産ネタとして、その、エンチャント JS のゲームがあって、みたいな。
うん、
そりゃ、取る方も取りやすいわなっていう、こう、う
ん。はい。まあなんか、ちゃんと動いてるのとか、まあこれぐらいできるんだなっていうのが分かれば、うん、まあ取りやすいだろうっていうので、やったってところはありますね。
うん、なるほど、
うん。
そういうご自身の経験があって、弟さんには、まあじゃあとりあえず、じゃあ簡単どころで HTML と JQuery みたいな感じですか？
はい、はい、そうですね。とりあえずそこら辺を最初に教えて、まあ JQuery で軽いなんか動くサイトを作ってみて、でまあその後に PHP を教えたりとか、
おお。
で、ちょっと考えてますね。うん、
ちなみにその参考書って何ですか？参考書。なんかそれすごい聞きたいな。
参考書はですね、Amazon で、まあ、HTML で検索して出てきたやつがですね、たった2日で楽しく身につく HTML CSS 入門教室っていうのがあって、
2日かかるんだ。
2日、はい、そうです。
2日かかる。なんか なんかいいですね。なんか普通なんか適当なあの本とかだと、はい、あの1日でわかるとかなんかこう言ってわかんねえよっていう、
はいはいはい、
あの経験が 何回もあったんで、なんか2日でって書いてあると、あ、なんか本当に2日でできそうみたいな気に、
うんうん、
僕は単純なんでなっちゃいますけど、ね、
結構なんかそのちゃんと本の中身は見てないんですけど、まあその内容紹介だったりとか、うん、まあ、その紹介してるサイトとか見て、まあ、これだったら良さそうだなって思ってで送りましたね、うん。
J クエリーじゃ、その HTML CSS の本と、あともう一つが J クエリーの本って感じですか。
はい、そうです。
J クエリーの本はどういうやつですか。
J クエリーの本はあの有名なドーナツ本っていうのがあって、
ああ、はいはいはいはい、
はい、それを送りましたね。
これみんな持ってますよね。
みんな持ってますね、これ。とりあえず J クエリだったらこれでいいだろうみたいなのがありますよね。
もう何バージョンいくつだろうってぐらい出てますよね、これ。
ああ、そうですね。とりあえず改訂版、改訂新版か。
ああ、うん、
はい。
そうですね。J クエリのバージョンも上がってるから更新はされますよね。そうですよね。
うん、
すげえな、
はい、
じゃあそれを送って弟さんがどう動くかみたいな、
はい、そうですね。
でも、まあ、なんかこう弟さんに指示とか出さないんですか、これをやろうぜみたいな、
うん、そうなんです。あの多分その本を送っただけでは多分動かねえなっていうふうには思っているので、
おお、はいはいはい、
でなんかちょっと自分が作りたいサイトをちょっとこれ作ってみてよっていうふうに言えば、まあなんていうか結構教えやすいと思うので、
あ、うん、あ、じゃあ空麦さんが作りたいやつを作ってみてよっていうんですね。
はい、でちょっとそれで教えてってみようかなっていうふうに考えてるとこですね。
それはいいですね。
うん、はい、
なんかこうこれでじゃあまず自分のサイト作ってみなよって大体のこう人が言うんですけど、
はい、
あの普通の人って、
うん、
あの自分のサイト作っても載っけるコンテンツが全くないので、
はいはいはい、
あの何の勉強にもならないっていう、こう、
うん、
あの立ち上げただけで終わるっていう、
もう何表現していいのか何ができるのか全く分かんない状態ですもんね。
そうそうそうそう、
うん、
すごくいいですね。
はい、
弟さんにいきなりこう依頼をするんですね、これ作ってっていうふうに。
そうですそうです。
あ、それは素晴らしいですね、頭がいいですね。
ああすごい、すごい褒められてる、
すごい僕、はい、納得感がすごいっていう、
はい
ですね、確かにいいですね。
まあ、こういうやり方だったらまあ多分できるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
すげえな。やっぱあれですかね、そのこういうやり方だったらできるんじゃないかってあの分かってるってことは、はい、なんかご自身でもやっぱりあのこういう気持ちとかこういうモチベーションとかこういうきっかけがあれば、まあ、続けられるっていうなんかノウハウみたいなのがあるって感じですか。
そうですね、ノウハウ、こういう気持ちだったらもう自分はもうタスクをすごい細かく分けて、でまあなんだろうな、本当これを調べるだけとか、もうゴールをちょっと本当近いところに落とせるようなタスクにして、でそれで少しずつ進めていくっていう風にしてますね。
ああなるほど、闇雲になんかこうこれをやるんだみたいなでかいやつじゃなくて、すごいブレイクダウンして、
は
い、
うん、
あのちょっとずつでもいいから前に進むでいくようにするみたいな感じですか。
はい、そうです。
あ、なるほど。
でまあそれやっていけばそのうちできるよねっていう状態に。
はあ、なんかエンチャント JS とか使って、まあ、ゲームを、はい、作るって結構そのなかなかユニークな体験じゃないですか。
うん、あのそうですね、あんまりみんなやらないですよね。
そうそうそうそう、でゲーム作るってあの意外と独特なことだたりするじゃないですか。なんかホームページペライチ作るとか、なんか動くウェブサービス作るっていうのと、なんかゲームを作るって、ゲームってあのビジュアルもあればこう動きアクションもあれば、そのこうなんか普通に ユーザーがこうインプットしたらこうアウトプットするみたいなプログラミングのようすればいろいろなものが絡み合ってゲームって一つできてて、
はい、
あのゲームを作ろうってなった時に、まあ、挫折しやすいポイントがいっぱいなんかありそうだなって僕は思っちゃうんですけど、スラムギさんがそのゲームを完成させた、
はい、
今振り返ってみればなんで自分こう完成させられたんですか。
なんで完成されたか。そうですね、その作ってる時がですね、結構割と自分を劣悪な環境に身を置かせていたんですね。
その、
まあ、一回仕事辞めて、それで、その時に実家に戻ったんですね。
うん、
で、それでちょっとプログラムを覚えて、で、その、職業訓練校を卒業した後に、一回東京に行ったんですよ。うん、で東京のその荻窪のゲストハウスに行きまして、でそこで3ヶ月間ゲームを作ってたですね。うん、でそこのゲストハウスでもう本当なんか知り合いも誰もいないっていう状態を作り出して、でそれでまあなんかちょっと俺今の俺にはちょっとこれをやるしかないっていう状態に自分を落とし入れてですね、でそれでやるっていうのをやってました。
あ、それすべて、はい、じゃああえてやってたんですか。
そうですね、はい、
すごいですね。
うん、割と自分を追い詰めていました。
追い詰めるとできるっていう確信があった。
確信はなかったですね、まあ、とりあえずやろうっていうところです。
すごいガッツありますね。
まあすごい若かった時なんで21、2の時なんで、はい。
弟さんはどうですか、うん、先輩的には。
いやまあそういうガッツは今のところはないかなとは思ってますけど。まあ多分なんかその教えてくれる知り合いとかちゃんといればそういうことはしなくてもよかったのかなとは思いますけど、まあ多分その最初に言ってたその世界がすごい狭いところに俺はいたので、そういうやり方しかできなかったんですけど、まあ、なんかちょっとその世界を広げればもうちょっと他のいろんなやり方があると思うので、うん、そっちのもうちょっと確実な方法を取ってもらいたいですね。
最高の兄貴じゃないですか。めちゃくちゃいい話じゃないですか。やばいですね、はい、2017年一発目めちゃくちゃいい話を聞いてしまったっていう。
はい、ありがとうございます。恐縮です。
すごいいいお兄ちゃんですね。なんか、
はい、
私はこんな先輩、うん、こんな先輩が欲しかった2017年、早速決まりましたみたいな。
うん、私はいいお兄ちゃんになりたいです。
なるほどな、
はい、
じゃああれですね、なんかもうじゃあコーチングを始めるって感じですね。
うん、そうですね、はい、コーチングを始めます。
なんかプログラマー文化というかプログラマー界隈でもやっぱりこう若い時は手を動かして、うんうんうん、ある程度経験と年齢重ねていったらこうマネジメント職に就くっていうので、こう、はい、コーチングとかマネジメントの本をいっぱいみんな読んだりするみたいなのあるじゃないですか。よくブログとかで上がってくると思うんですけど。
はい、ありますね。
もうそういうのも結構今までは、はあ、コーチングねえっていう感じだったけど、もうなんというか目の前にコーチング対象がもういるので、
はい、
いいですね。なんか新しい、スラムギさんもこう新しいことを学べそうで、すごいなんかいいですね。
はい、ですね。なんかまあ教えていく上で結構ために自分自身にもなんかプラスになることは絶対あると思うので、うん。
おお、なんていいお兄ちゃんなんや。
はい、
なんか、昔からこうその後輩によくしてたみたいな、そういう過去ってあるんですか。
いや、ないですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。なんかそういう風な人が欲しかったっていうのがあって、まあ自分はそうなろうっていう風なのは考えてますね。
めっちゃいい話じゃないですか。
はい、いやまあちょっとまあ理想論しかまだは言ってないので、 まだそれが全然できてないので、まだ途中なので、はい。
いや、素晴らしいですね。皆さん聞きましたか？2017年一発目、はい、俺が辿った道は辛く険しい道だった、後進の者にはこんな道を歩ませたくない、教えてやれる人がただ一人いればよかったんだと、俺が教えてやろうと、
はい、
最高かよやばいな、しばらくこの余韻でずっと浸ってしまうな
、はい
はい、
俺はいいお兄ちゃんを頑張ってやっていきます
いいですね、もう、はい、なんかみんなどんどん大人になっていってしまうな小菅さんも、小菅さんも大人になっていってしまったし、あ、
そうですね、なんかそんな話をちらほら聞きますね
みんなみんなすごいな、みんなどんどん大人、みんなしっかりして、みんなすごいなそう、なんでちょっとその空麦さんが、その弟さんがプログラミングをやりたいと思っててっていう話を聞いた時にすごい聞きたかったって僕が言ったかっていうと、理由があって、
はい、
あの僕かっていうと現職が、あのディレクター職なんですよ、
うん、はいはいはい、
でソフトウェア開発ももちろんやるんですけど、あのまあそれこそなんていうか広告キャンペーンとかっていうかイベントとかですよね、あの一発お祭りイベントとか あのディレクターみたいなものをよくやってて、いわゆる非プログラマーなんですよ、
はい、はいはいはい、
たまに自分であの HTML、CSS とちょっとしたフロントエンドの JavaScript 書くぐらいで、そんながっつりあのデスクに座ってあのコードを書くっていうタイプ あの職種に今はついていなくて、
はい、
でもちろんあの僕もあの最初はプログラマー志望だったんですけど、あのまあ端的に言うとプログラミングをがっつりやるっていうことに、あの誤解を恐れず言えば、あの何回も挫折しておりまして、
おお、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。でまあごまかしごまかしやってきたっていうあの思いがずっとありまして、それでこうあの初めてプログラミングをやるっていう時に絶対挫折するやろって、あの僕はついつい思っちゃうので、なんかどういう風にするのかなっていうのをすごい聞きたくて聞いてて、でそれがあったから、そのいわゆる教える側の人がこのサイトを作ってよっていう風にあの言うっていうのは、これは最高だなっていう、
うん、
確かにそうしてもらえば俺もできたかもみたいな、
はいはいはい、あの
そういう思いがあり、さっきすごいなってこう言ったっていう、
うん、ある程度分かんないことあったら、まあその人に聞けば返ってきますもんね。
うん。
うん。
あと、僕が、そのプログラミングに関わらず、僕は結構いろんなものをやろうとしては、こう、挫折し、
うん、
あ、なんか、教えの中に眠らせ、そんでまた復活させるみたいな、
はいはいはい、
あのそういうのを大量にやってきた、あの、多分地球上に何人もいるであろう、ギターを買ったはいいものの、あんまり、あと F のコードが弾けずに、あ、押し入れに入れて弾かないっていう、あ、よくあるテンプレートがあるんですけど、はいはい、それをいろんなジャンルでやってきている人間が僕で、
うん、
で、なんか、こう、小菅さん、鶴崎さん、中村さん、まあそこら辺の界隈の人って結構すごい、あの、ちゃんとやるんですよ。まあ、それはそうですよね。プログラミングをこう覚えたっていう、で、身につけた、それで何かを作ったって、さらにまた計算していってる、技術が磨いていってるって、もう、すごい、すごいやってってるんですよ。これ、いや、これ、あの、ご本人に直接言ったら、はい、そうですかって多分みんな、皆さん言うと思うんですけど、あのですね、あの周りから見てると、
はい、
お前らやっていきすぎだろっていう、はい、本音があるわけですよ。これ絶対聞いてる人もみんなそう思ってる。お前らやっていきすぎだろみたいな、そう思ってて。
まあ確かに俺もなんか中村さんのことを見ると結構やっていきすぎだろっていうのはありますね。
そう思ってて、うん、でそのやってきてねえなってこう思う側とし、思う側がじゃあやりたい何かをやろうと、じゃ例えばプログラミングやりたいっていうふうに思うと、あの2つあると思うんですよ、そのやりたいと思うのが、はい、で僕もまさにそうだったんですけど、まあいわゆる小菅さんになりたい
っていう、小菅さんになりたい、ああはい、
小菅さんになりたい っていうパターンか、それとも、はい、3つかな、3つだ。1番が小菅さんになりたい。
はい、
2番が、プログラミングをしたい。
はいはいはい。
いわゆる、手段ですよね。手段をやりたい。それ、うん、そのものに興味がある。
うんうん、
で、はいはいはい、3つ目が、自分のサービスを作りたい。
はい。
そう、作りたいサービスがある。
うん、
だから、
うん
うん、なりたい、やりたい、作りたいの3つがあって、
はい。
で、2番目の、その、やりたい、プログラミングがしたい、プログラミングっていうものそのものに興味があるっていうパターンの人って、実はちゃんとできると思うんですよ。なんでかっていうと、プログラミングがやりたいので、プログラミングをに、いわゆるキーをなんか打って、ハローワードするでも、HTML の最初の、テンプレート書くだけでも、一応プログラミングなんで、もうできてるんですよ。いわゆる成功体験として、ワンカウントできるんですよ。
はいはいはい。
なので、2番目の人はいいんですよ。ただ、うん、特に一番難しいのが1番。小菅さんになりたい。
はい。
これ大変じゃないですか、これ。
そうですね。小菅さんになりたいっていうのは、その人それぞれちょっと変わってくるってことですかね。
そう。小菅さんになりたい。うん、いわゆる、すごいプログラマーになりたいみたいな
場合って、はいはいはい、
その、すごいプログラマーっていうのを構成してる要素って多分無数にあると思うんですよ。いわゆる、例えば、流行ってるサービスを作っているプログラマー、フォロワーが多いプログラマー、プログラマーの友達が多いプログラマー、ちょっとセンスがいいプログラマー、うんうんうん、グリッチアイコン使ってるプログラマー、はいはいはい、なんかいろいろあるじゃないですか。いろいろ
。いろいろあります、ね。
それ一つ一つクリアするのって多分無超むずいんですよ。
うん。うんうん。そうですね。そうですね。
超むずいじゃないですか。だってそもそも、ね、みんなに使われてるサービスを作っているプログラマーってその時点でお前さって話じゃないですか。
はい。そうですね。超むずい
です、ね。でも、はい、ステージの上に登っている、その、ね、キラキラ輝いている、やっていってる人たちを見ているステージの下の一階席の僕らとしては、やっぱり、はい、まあ、そこに行きたいわけですよ。もう、うん、なんでギター買うかって、モテたいからじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
モテてる人になりたいからギターを買うんじゃないですか。
そうですね。はい。
そうです。そうじゃないですか。
うん。
でもそれって難しいじゃないですか。
難しいですね。
多分、かなり、筋が悪いやり方をしてるじゃないですか。
はい。ああ。
そう。そう。で、だから、いわゆる、わなびって言われてる人たちは、いわゆる、こう、小説を書く作家になりたいって意味でのわなびっていう、特有の固有語じゃなくて、本当にわなびの意味のなりたいっていう、
はい、
欲望を持って何かをやろうとする人って、よっぽどガッツがあるか、よっぽどバカか、よっぽど集中できるか、
うん、
本当にどうしてもやりたいか、その、毛質があるかがないと難しいと思うんですね。
うんうん、そうですね。
僕は結構そのわなび気質がすごい高くて。
ああ。
もうなりたい。こういう人になりたい。私も輝きたいみたいな。
はい。結構羨ましいっていうのが強いですね。
私も輝きたい。私もステージの上で。
はい。
私も輝きたいんです、みたいな。
私も小倉優衣になりたいっていう。
まあね、やっぱ輝きたいじゃないですか。
輝きたいですね。
輝きたいじゃないですか。ラブライブサンシャインでも言ってたし、はい、なんなら花咲くいろはでも、劇場版で、私輝きたいって言って東京に行くし、やっぱ輝きたいんですよ、女の子は。いや、女の子じゃないけど。輝きたい。みんな輝きたいと思ってる。
うん、はい、
そう。ただ、やっぱ輝きたいで何かをしようとすると結構難しいっていうのが、まず一つありますと。
はい、
で、
うん、
あともう一つ、その、3番目かな、作りたい。いわゆる、このサービスを作りたいとか、このゲームを作りたいとか、多分そういうのって結構あると思うんですよ。
はい。
そうですね、やっぱゲーム作りたい、うん。例えば、そうですね、今ちょうど空麦さんのホームページから、こう、ニコニコ動画の、ツイッターで人気のニコニコ動画の紹介、スマイル中毒のトップに上ってるゲーム実況とかを今見てるんですけど、
はい、
RPG スクールとかでこうゲームを作って、それでなんか一発当ててる人って結構たくさんいるわけで、じゃそういうのを見て、じゃあ俺もゲームを作るぞっていう時に、ゲームを作りたいって言って、ゲームを作るための、 ゲームを作りたいから、じゃあこれをやらなきゃいけないって言って、プログラミングに、手を出すっていうのは、全然問題ないと思うんですよ。ゲームを作るっていうゴールがあるので、その手段を何でもいいっていうパターンなんで、全然いいと思うんですね。多分最適解におのずと行くから。なんですけど、ちょっと前の、いわゆるザッカーバーグ的なブームで、なりたい、ワナビーと作りたいがごっちゃになってた時期だと僕は結構思っていて、だから Facebook みたいなサービスを作って一発当てたいっていう。で、ちなみに、当方、プログラミングできません。当方ボーカル、他募集みたいな、そういう状況で、Facebook 作りたいみたいな状況になっていくと、Facebook を作るためには何が必要かって言って、プログラミングであるっていうのを、その当時すごい言われてたじゃないですか。
そうです。
Ruby on Rails だみたいな。もう乗ってくぜ、レールの上にみたいな。ってなってたんですけど、じゃあ Ruby on Rails を学んで、じゃあ何かが作れるか、本当に、なんか綺麗でかっこよくて動いてすげえそういうサービスが作れるかっていうと作れないじゃないですか。だって綺麗でかっこよくて動いてすげえっていうのを構成するのって多分一つの技術単体じゃ無理じゃないですか。
そうですね。なんかもう他の技術とかいろいろ知識が必要ですよね。
知識とか技術とかコンセプトとかさ、グラフィックでありデザインでありなんかいろいろ必要じゃないですか。人脈でありきっかけでありみたいな。でそうなっちゃうと、作りたいもののため、作りたいものを実現するっていう強い気持ちがあるわけでもないが、しかし、ザッカーバーグにはなりたい。ザッカーバーグ的な人にはなりたいっていうふうになり、ふわふわした状態になる、なると、多分絶対挫折するんですね。今この話何の話を言ってるかっていうと、僕の話を言ってるんですけど、
もう伊藤さん自身のことを
絶対するんですよ。挫折するんですけどじゃねえよっていう、ただそれだけの話なんですけど、絶対挫折すると思うんですよ。
まあ、なんかその経験則があって。
で、特に僕最近よくいろんな人に説教されるんですけど、君はすぐ結果を求めすぎだっていうことをすごい言われて、いわゆる、Facebook 作りたいと思ったら、もうなんか3時間後ぐらいにできててほしいんですよ。
まあ、無
極論を言う
理。
と。いや、無理でしょって話じ
そうで
ゃ
す
ないですか。
ね。はい。
どんだけね、こうタイムアタックみたいな感じで作っても、いや、無理でしょみたいな、なったんですけど、なんか、そういう、でも、そういう人っていっぱいいると思うんですよ。自分を手を棚にあげるけど。だって、
まあ、そうですね。
ギター買ってさ、うわ、超かっけえ。これマジでかっこいいぞ、みたいな。アイバニーズ、尖ったやつ買っちったぜ、みたいな。これで俺も、メタルをやるぜ、みたいな。でさ、メタルをやるぜって言ってさ、ギター買ってさ、何もアンプとかも、まあよくわかんないから、とりあえずじゃらんってやるわけじゃないですか。なんと貧弱な音か、みたいな。それそうだ、アンプさしてねえし、エフェクター繋いでねえし、みたいな話じゃないですか。でもさ、買ってさ、テンション上がってじゃらんってやったらさ、ギョイーンってなってほしいじゃないですか。
そうですね。もうなんか、やったーって感じを、もうそのままなんか、継続して、そのままなんか出してほしいですよね。
でもならないじゃないですか。
ならないですね。
いや、これはね、これはやばいですよね。これはやばいですよ。国際問題に発展しまして、これ重大ですよね。ギター買って最初にじゃらんって言ったら出る音が貧弱みたいな。
貧弱、
いや、だっ
で
て、
も、挫折しちゃう。
いや、普通ですよね。で、それで、まあ、しょうがないと。じゃらんってなって、まあ、って言って、まあ、教則も開こうって言って、開いて、折り目つけるわけですよ。折り目つけて、じゃやってみましょうって言って、で、C を鳴らしてみましょう。じゃーんって。いや、ちょっと待てよと。こんな、じゃーんみたいな音は、俺の好きなメタルじゃないみたいな。全然ハードじゃないみたいな。ここら辺からもう疑問がこう頭の中にいっぱい出てくるわけですよ。なんか違うみたいな。それで襲いかかる F みたいな。
もう本当は難しい F。
人差し指するしみたいな。つってさ、なんか鳴らしてみたはいいものの、なんかさ、優しい感じの音出るしみたいな。違うでしょみたいな。絶対みんな思ってる。だってさ、冷静に考え、今から僕最悪なこと言うけどいいですか？
いいっすよ。
僕
躊躇
今
してる。
何に切れてるかわからないけど、さすがの、この、 なんかテンション上がった僕でさ言うのをちょっとはばかられるんですけど、
はい、
だってさハローワールドしてさ、
はい、
どうすんのっていうさ
あ、
いや分かるよ、ね、分かる、いや俺はねハローワールドはね結構テンションが上がるタイプの人間だよ、ハローワールド、うん、その、
うん、はいはいはい、
ロマン的にね、僕もあのなんていうか WWW 信者なので、インターネット信者なので、それハローワールドテンション上がるんですけど、
うんうんうん、
でも冷静に考えてみると、いやこれで Facebook 作るでみたいな気持ちになってる時に、
はい、
HTML でハロー、なんかハローワールド出してみましょうとかやるわけですよ、うん、でさ、うん、ハローワールドってやるところをさ、ちょっとなんか英語だともうちょっと飽きてきたから、俺のなんかあの適当な自分の名前とか入れちゃおうって入れてさ、
はい、
シメルアップするじゃん、文字化けするわけですよ、うん、文字化け、
あーしますね、はい、
もうテンション騙されり、
うん、なんだこれって感じですよね、
いやーもうね文字化けですよね、もうこれバグですよ、バグバグバグ
バグ
バグはーはーですよ、もう
もうもうそれの挫折の始まりですよね、
やばいですよね、テンションが下がりますよね、そう、うん、それで何が言いたかったっていうと、
はい、
そう、何かあのよく言うんですよ、そのね、何かを覚えるのやね、何かを作るのが一番手っ取り早いよってみんな言うんだよ、
うん、うん、
できる人はみんな口を揃えてそう言うんですよ、
そうですね、
ちょっと待てよと、そのさ、何か作ればいいよって言ってさ、いやさ、俺が作りたいものは Facebook だけど大丈夫なのみたいな、
ああ、
好きですよ、いやでもさ、みんなそうでしょ、だってギター買って何がしたいのって、うん、俺はソロが弾きてって言ってさ、
はい、
ギター、僕がギター買った、いや挫折してるんですけど、僕がギター買った理由何だと思いますか、鈴宮春日の憂鬱のゴッドノーズを僕買ったんですよ、
はい、
鈴宮春日の憂鬱のゴッドノーズを見て、黒のストラトギターをなんか2万円ぐらいのやつを、はい、あの年玉とあのクリスマスプレゼント合体させて通販買ったんですよ、よくわかんない、はい、メーカーのやつ
を、お
それですよ、ピーンってあの、はい、てやるわけですよ、なんかさ、はい、聞いてる音はさ、あの、てーてーてーてーて、ソファー、ミファー、ミファーなんだけどさ、なんかめっちゃ弾いてるじゃん。ソー、ミ、ファー、ミ、ミ、ミってこう、開放弦で弾いてるじゃん。弾けねえよみたいな話ですよ。
むずいよって話ですよね。
むずいよ。そんでさ、教則も開いたらさ、まず C を鳴らしてみるし、違うからみたいな。
はい。
私は長門ゆきになりたいのって話ですよ。
はい。
もう。
もう、慣れてないですよね。
慣れてないじゃん、だって、ね、何かを作って一曲弾いてみれば覚えられるよとかさ、なんか作ってみればすぐ覚えられるよって、技術を覚えようとしちゃダメなんだ、何か一曲一つ作ってみればいいんだよ、作れねえよみたいな、長門ゆきになれなかったよ早速みたいなさ、
はい、
話です、もうね、みんなそうだと思う、だからね、あの、そう、それでね、
はい、
何か作ってみたら覚えられるよってね、それは言うわきっとね、多分その技術を身につけた人は、あ、自分がそのできなかったけど何かを作るっていうあのゴールのためにいろいろなんかやってって、でできた、なんか一つできたって頃に、あ、なんか俺結構できるようになってたかも、そういえばこれも覚えたなとか、あ、こういうふうにすればいいってなんか分かったな、次できるかも、あ、これが技術を身につけるってことかっていう成功体験があって、その上でこう、あの、何か一個作ってみればできるよみたいなこと言うんですよ。いや、わかるよ、うん、そのね、はい、自分の成功体験を思い出しつつね、しみじみしながらね、後輩に言うんですよ、うん、言うけどさっていうさ話、はい、
まあ、
2017年は長門ゆきになれなかった悲しいボーイズ&ガールズを絶対に産んではいけないっていう、
はい、
ね、年始から思うわけですよ。そう、
確かにそうですね、
何作って覚えられるよっていうのは、多分もともとその何かを作るためだったらもうやるぞと、
うんうん、
でガッツがある人のに言ったらそれはできるよ、
はい、うん、そうですね、ガッツあれば、
あの、野球のエースになりたい、うん、だったらホームラン打てるようになればいいよっていう、分かった、ホームラン打つって言って、ホームラン打つために何でも努力できる人だったら、それはホームラン打つわみたいな話、
うん、
じゃないです、はいはいはい、でそうじゃなくて、でいわゆるこう、じゃ何かを作るといいよって言われて、じゃ 何を作ろうって 思ったら、それは長豊になりたいって絶対言うんですよ。だって長豊しか知らないから。
うん。
だから、うん、まず最初に、パワーコードっていうのを覚えて、なんか簡単ね、なーかーなーいいでみたいな、ダータタタタタタタタみたいな、そういう単純な曲をやるといいっていうのを、ね。
はい。
それを知ってればよかったよ。でも最初にやりたいのはゴッドノーズなわけですよ。もうソロが弾きたい、もうソロが弾きたくないみたいな。
うんうん、まあ、それしか知らないからっていうやつですよね。そうそう、
これ絶対挫折する。これ絶対挫折する。だから何か作るといいよって、ふわっと言っちゃうと絶対挫折する。少なくとも、うん、少なくとも俺は挫折する。俺は挫折する。
挫折して、まあ、ギターをちょっと一本無駄にしてしまったっていう。
もう一本どころじゃないよね。ゴッドノーズで挫折し、
はい、
東方ボーカルアレンジブームで挫折し、
おはいはいはい。
俺だって、フラワリングナイトに出たかったよ。おいって話ですよ。ヘルプケイリンだよ、おいっていうさ。そういう話です。はい、ちなみに僕、一滴もお酒飲んでないんでよろしくお願いします。
ああ。
一滴もお酒飲んでないんで、僕お酒全然飲めないんで、はい。
はい、どっちらも。シェフなんですね。
はい。そう。で、これをね、ちょっと言いたくて、はい、ただ言いたいってだけなんですけど。
はいはいはい。
はい。
言いたいって気持ちは大切ですね。
そう、いただきまして大切。ちょっと今の話聞いて、どう思います？どう思いました？
まあ、
ちょっと分かるみたいなとこあります？
分かりますよ、俺も。はい。その、最初の、なんて言うんでしょう、自分が何も手動かさない時に、全然想像したやつとかを、まあ実際やってみたら、もう全然できなかったっていうので、まあ諦めちゃったりとか、うん、っていうのは本当、ありますね。
うん、いや諦めますよね。
そうですね。でもまあなんか、もっと、本当、そういうのは結構忘れちゃいますね、俺は。なんかそういうふうに、なんか力強く、シラフでもなんかそういうふうに、絶対できねえよっていうふうに言うぐらいのなんかフラストレーションがたまるみたいな、そういうのはなかったですね。
いや、ちょっと実は、最近、はい、その自分の人生を振り返ることが多くなってきて、
おー、はい。
四季が近いのかよくわかんないんですけど、多分寒いからだと思うんですけど、寒いからこう、やっぱ生物なんで、死を、本能的に死を感じて、
死を感じて、
そうそうそう、自分の人生
を振り返ろうとして、
そうそうそう、してると思うんですけど、
はい、
なんかすごいできなかったことっていうのがいろいろあって、
うん、
で、それを、僕は今、実は言うと、生産しようとしていて、
ああ、はい。
過去にできなかったことを、最近僕がよく自分で使う言葉があって、
はい、
俺は、やった側の俺になったぞっていう言葉があるんですよ。
はいはいはい。
いわゆる、もう、俺はやった側の人間だっていう。
うん。
例えば、ウェブラジオをやりたいと、声優ラジオを聞いていて、なんか、ああ、僕も喋りたいなと思ってきたけど、まあ思うだけだった。で、なんかこう、うん、ラジオで喋る妄想とかをしたわけですよ。でも、はい、今、そのポッドキャストに出させていただいて、俺はもうやった側になったと。うん、これは過去の中学2年生の俺の、そのできなかったやつを今生産したみたいな。
はいはいはい。
そういう過去できなかったことを生産するっていうのを、最近すごいやっていて、だから、はい、僕よく一回でいいからやりたいっていうのを、前回のラジオもよく言ってたと思うんですけど、それを言っていて。
はい、うん、言ってましたね。
そうそうそうそう。だからいろんなものに実は手を出してて、で、手を出してて、ちゃんと一個完成させるとこまでやるっていうのを、いろんなとこでやってるんですよ。やりたかったことっていうのをやるみたいな。
はい。うんうん。
っていうのを今やってて。で、そこで、まあそれこそ、本当に HTML、CSS ももちろんそうだし、そのいろんなお仕事、いや、こういう仕事やってみたいとか、例えば、まあ、アニメ関係の仕事やりたいとか、あとは、そのアニメ関係のものを作りたいとか、
はい、
あと発信したいとか、
うん、
なんかいろいろな、こう、やりたいことっていうのが、過去あったことを一つ一つ今、実はやっていって、なんか老後みたいな感じになっていて、今自分で言ってて、なんで、うん、老後感出てるんだと思ってたんですけど一つ一つやってて、でそこでその挫折マン、ザ・挫折マンの僕が、はい、
うん、
気づいたものがあって、やっぱりなんか作りたいものを作るっていう、作りたいものを作る、結果的に技術を覚えるっていうやり方は、あんまり筋が良くないなと思ったんですよ。
ああ、作りたいもの。
なんでかっていうと、
はい、
何ですかね。そうそうそう。作りたいっていう思いってそんなに強くないんですよ。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
そうそうそうそう。はい、
そうですね。
なので、
うん、
作りたいものを作るって、その作りたいっていう思いに息をして体を動かすわけなんで、その思いが弱ければそれはできないんですよ。で、大体僕みたいな挫折マンが作りたいと思っているものって他にもいっぱいあるんですよ。
うん、結構いっぱいあるから、
そうそうそう、長屋豊樹になりたいし、うん、評価の宝太郎くんにもなりたいし、いろいろあるんですよ。
魔法先生の、
そう、魔法先生、そうそう、魔法学園を作りたい。そうそう、魔法学園を作りたい。ギターソロを弾きたい。文芸部に入って、武士を作りたいとか、
はい、
いろいろあるで、食撃の相馬だったら、こう、なんか自分、はい、なんか美味しいご飯を作りたいとか、
うんうん、
いろいろあるわけです。ご中佐だったらカフェをやりたいとか、いろいろあるわけですよ。
うん、お姉ちゃんになりたいとか。
そう、お姉ちゃんになりたいとか、
はい、
お姉ちゃんになって何とかをしたい、何とか作りたい。手作りクッキーを作りたいとか、なんかいろいろあるわけですよ。あ、
作りたいですね。
作りたいですよね。はい、で、その、やっぱ作りたいじゃないですか。クッキーだって作りたいじゃないですか。
うん、
ってなっちゃうと、はいはい、どうしても、他の方に向くんですよ。
うん。ですね。
ってなると、また押し入れの中に戻るんですよ。
はい。
で、これはいかんと。
うん。
で、これは非常にいけん。非常にいけんので、やっぱり大事なのは、とにかく、一つ完成させることっていうのが大事なんですよ。
うん。
っていうのを僕は、その、とにかく一つ完成させることが大事なんですよ。お前何当たり前のこと言ってんのって話だと思うんですけど、実感を込めて、何でもいいから完成させるってことがすごい大事っていうのを、僕はいろんな人が言ってて、バカにしてたけど、本当にそうだなっていうのを、泣きながら実感しました。
はい。
本当に。
そうですね。本当に。俺もそう思いますね。
そうそうそう。それでさっき、うん、空麦さんに、そのゲーム、なんで完成させられたんですかっていう質問をしたんですね。
はいはいはい、
そうそう。だからその完成させるっていうのはすごい、でかいんですよ。やっぱ完成させるってかなり、うん、やった側の人間になってますし、
うんうん、
完成っていうふうに言えるって、はい、結構、いろいろハードル高いと思うので、うん、まずこれが完成させたっていうのが非常に大事で、なんでじゃあ完成が大事なのかっていうと、というかどう完成させたらいいのかって話なんですけど、
あ、
もう何でもいいんですよ。その理想の形じゃなくていいんですよ。全然、
うん、
だ最初から長田幸には絶対なれないんですよ、うん、マジで、
うんうん、
マジで長田幸にはなれないんだけどいいんですよ。もうパクリでも何でもいいから、とにかく、はい、これが完成ですって言って出しちゃうんですよ。そうしないとね、絶対できない。理想が高く、例えばね、超例えば、はい、俺はボカロ P になって、カゲロプロジェクトになって、ジンみたいな感じになって、もうイケイケでうわわれ、どんどこやでみたいな感じになりたいと。
はいはいはい。
俺も影プロやる、そう。
めっちゃトップですね。
そうそう、俺もやるぜって、もうみんな言ってた。もう2年前みんな言ってた。はい、俺も含めてみんな言ってたよ。そう。で、いや、もうマジで影プロだぞ、と。
うん。
もうディセイディブだぞ、と。で、つきて、つきてれれれってれって、超かっこいい、超かっこいいベースラインの曲みたいなの作るって言ったって、あれさ、って。押し入れにしまってたじゃねえか、長戸幸みたいな話で。
はい。
絶対無理なわけよ。無理。ただ理想だけはバカ高いのよ、俺たち、ザ・挫折マンは。
うんうんうん。はいはいはい。
もう最初からトップオブザヘッドになりたいから。
そうですね。もうなんか、やれもできない、できもしないことをなんか結構できるっていう風に思い込んじゃいますよね。
なかなか、スラムさん、なかなかえぐいこと言いますね。今で結構なかなか、かましてきましたね、
うん。
いいですね、いいですね。そうです、
できないですよ。うん、はい。
できないらしいっすよ。はい。ね、
はい。うん。
説明されると、来るね、みんな。今、まあ、聞いてる人たちに、聞いてる人たちを勝手に味方っていう風、味方側にして、感傷に浸ってるんですけど、はい、そう。それで、だから、とにかく何でもいいから完成させるっていう、非常に達成感がある ですよ。
うん、
でこれは本当におすすめで、であのそのことをすごい分かりやすく実は書いてるおすすめの本がありまして、
はいはいはい、
これはあの僕も人から教えてもらって、何かを始めたいと思っている人はこれを読むといいみたいな、これは読むとすごくいいよっていうのをあの教えてもらって、で内容、はい、あタイトルが、作曲少女平凡な私が14日間で曲を作れるようになった話、2016年6月に出てる、本で、作曲入門ライトノベルっていう、うん、あの帯がついていて、あの、はい、挿絵と表紙イラストが松田光さんっていうあのニコニコ動画とかであの女子高生がギターを買いに行くっていうあの手書き動画が一時期すごい流行ってたんですけど、その絵を描いてる人が挿絵をやっていて、で、小説を書いてる人がこれがこれ作曲の人なのかな、
作曲の人、
そうだね、うん、あの曲をその、
はい、
作曲家の人が実はそのお話を聞いていて、
うん、であ
らすじ的にはもうタイトル通りで、あの14日間でいわゆる女の子があの曲を作れるようになるっていうお話なんですよ。
はいはいはい。
で、まあもちろんその作曲をし始めたいっていう教則本としてもあの非常に優秀な本で、どっちかっていうと技術とかよりもあのマインドセット、いわゆるこういう気持ちでやるといいとか、
はい、
あのっていうのに重きを置いたストーリーにはなっていて、でストーリーそのものがあの小説、一つの小説として非常にあの面白いかどうかって言われるとうーんって答える人が多いと思うんですけど、ただそこに書かれているあのいわゆるとにかく完成させるんだっていうのも一つ書いてありますし、あともう一つこの中で僕が感動したのが、あのじゃあとにかく一曲作ろうっていう目標を立てました、じゃあその、じゃあ次にあの何をするかっていうふうに話が進んでいって、あの自分の机の上を好きなものでいっぱいにしろっていうふうなシーンが出てくるんですよ。お前の好きなものをいっぱい並べろと。で、机の上をお前の王国にしろと。で、一つ曲を作るときには、このお前の好きなものの世界観をそのまま曲にしろっていうふうに言うんですよ。
うん、
いわゆるどういうことを言ってるかっていうと、コンセプトを決めてるんですよ。
うん、うん、
そうす、
うん、
自分の好きなものだから、あの自分が一番分かってるので、で、うん、自分の机の上にこうなんかちょっと曲を作ってて、うん、なんか違う気がする、なんかあれ前 どうすればいいんだっけっていう風になった時に、その自分の好きなものの机をこうやって見て、あこういうイメージだな、じゃあこっちだなっていう、そのいわゆる本当に指針という意味でのコンセプトを作る、
うん、うん、
っていう、はいはいはい、なのでその好きなものでいっぱいにしろっていうのを書いてあったりとか、
おー、へ
ー、はその途中で出てくるのが、まず一曲作るときには、なんだっけな、トトロのさ、散歩って曲あるじゃん、歩こう歩こう私は元気、
はい、
あれの、ベースラインだったかな、あれをそのままぶっこ抜けっていうのが書いてあって、
はいはいはい、
いわゆるプログラミングで言うとブートストラップそのまま使ってホームページを作ろうって言ってるようなもんなんですよ。
なるほど。もうなんか。
だから ベースラインの部分は、もうとにかくパクってこいと。
うん。うん、
で、実際のメロディーの部分もパクってこいと。
うん、はい。
散歩と全く違う曲を、あの、ベースラインと上物をドッキングしろと。
うん、はいはいはい。
で、キーさえ合わせれば意外と形になると。
おお、なるほど。
で、その上で、あ、形になるねっていうことを理解して、そこでなんかベースとその上のメロディーっていうのを理解して、で、じゃあ今度はメロディーを自分で作れと。もう、うん、あの曲のキーは決まっちゃってるから、とりあえずこの音で適当に作っていけば曲っぽい曲にはなるからっていうふうに言っていて、
そ
う作るんです。まあそれはできるだろうなっていうのがこう書いてあるんですけど、
うん、
でもそれをやっていくその順番とか、あとはとにかく最初ぶっ抜けとか、うん、あの、何かを始めようとして、ついつい挫折しちゃうみたいな、まあ主人公もそうなんですよ。あの、うん、挫折しそうになるし、もともとなんか続かなかった子なんですよ。それが、この一曲できるようになるっていう、あの、うん、その流れになっていて、で、これは、あの、作曲に興味がなくても、僕は何かを作りたい、何かを作ることを始めたいと思ってる人には本当にお勧めします。僕もこれ感動しました。
うん、
これ、あの、なかなか、これすごいいい本なんですけど、在庫があんまり並んでなくて本屋さんに、僕もなんか 大井町の本屋さんだったかな、全然行ったことないんですけど、在庫検索して大井町の本屋さんにあって、それを買って、でその足で秋葉原に行って、テンション上げるために秋葉原に行って、秋葉原の公園で、
はい、
あの一冊読んでテンション上げて、それで作業したんですけど、
おお、はいはい、
これは本当におすすめです。
うん、すごい、
なんで
面白そうですねこれは。
うん、あのザ・挫折マンの、あの皆様におかれましては本当におすすめします。
は
い、
なるほど。
なんか今自分で紹介を言っていて、あちゃんとやんなきゃなってちょっと思った。あ忘れてたよっつって、あやんなきゃなって思いましたね。はい、はい、であと、はい、もう一つ挫折版の皆さんにおすすめしたい、はい、この作曲少女には書いてないんですけど、
はいはい、
あの多分、まあ、分かんないですよ、分かんないですね、あのこれポッドキャストなんで、あのポッ、
はい、
今本当にポッドキャストと購読って言って、うん、あの聞いていらっしゃる方も多いとは思うんですけど、多分ツイッター経由で聞いてる人はみんな、
あ、はい、
しょんぼりクラブのみんなだと思うので、あしょんぼりクラブっていうのは、うん、あの基本的にこう体育座りが好きっていうパターンの、
あーメンタル、まあ、なんとなく分かりますね、
はい、あの
お薬飲んでるような。
まあ、そこはあのそこの程度はあのご想像にお任せしますけど、
なるほど。
マインドがしょんぼりクラブのみんながそのなんか例えばさ、じゃあなんかやりたいことを全部やるぞみたいな話になったらさ、よくイメージするのは人生一度きりやりたいこと全部やらなきゃもったいないみたいな。
おお、なんかキラキラ系女子ですね。
ふざけんなよみたいな、お前、ね、お前マジさっていうさ、はい、気持ちになるんですけど、あの、はい、そうなっちゃうんで、そうじゃなくて、あの、
うんうん、
私がおすすめする何かやろうと思ったら人生もったいないとかじゃなくて違うんですよ。あの恨みを晴らすんですよ。
うん、恨みを晴らす、はい、
恨みを晴らすんですよ。長門ゆきになれなかった恨みを晴らすんですよ。
おお、なるほど。すごい。恨みがこもってるんですね。
そう。恨みを晴らす。もう、恨みを晴らすハック。音量ハック。
はい。成仏しろと。
そう、
はい。
このままじゃ成仏できない。
うん。
そうそうそうそう。今、まだ死んでないけど、はい、でも、このままじゃ成仏できねえぞと。
うんうん。はいはい、
まだ長門行きになってない。俺は、
はい、
そう、フラワーリングナイトで、ギョイーンってやって、聞いてくださいって、
はい、
ヘルプミーエリンとか言ってないわけですよ。
言ってないですね。まだ言ってない
です。言ってないじゃないですか。全然言ってない。全然言ってない。いや、このまま成仏できんのか、お前らと、
うん。
お前らいいのかと。
これで今死んでいいのかっていう。
そうそうそうそう。
うんうん、
って考えると、ちょっと良くないって気持ちになるんですよ。
うん。
その、しょんぼりクラブのみんなでも、ちょっと良くないかもってちょっと思うんですよ、ちょっと、うん、ほんのちょっと、
はいはいはい、
ほんのちょっとチロッと思うんですよ、チロッと、あの、て、あのコンディションがいい時、
コンディションがいい時
コンディションがいい時そう思うんです、うん、
ちょっと低気圧とかではない時に、
そうそうそうそう、うん、今日は爆弾低気圧だから最悪の気持ちだけど
今日はお休みしようっていう
そうそうそうそう、まあその恨みを晴らすっていう風に考えると、うん、結構ね、いろんなものができます。
うん、なるほど、
う
ん、
ね、そう、恨みを晴らすっていうのはおすすめです。
はい、
で、あともう一つ、よく言われるのが、締め切りを作ろうってよく言うじゃないですか。
はいはいはい。
人間は締め切りがないと何もできないみたいな。
うん。無限に時間あったらもう無限に修正しちゃって完成しないですもんね。
そうそう、それもあるし、あと、まあ、うん、寝るよねっていう。
寝る。はい。
寝る。普通に寝る。やんないよね。
ああ、はいはいはい。
うん、締め切りがないと。普通にやらなくて寝るし遊ぶし、マインクラフトで遊んだり、僕の場合は甘神で遊んだりするんですけど。
なるほど。
まあ甘神で遊んじゃうわけですよ。甘神で遊んでスクリーンショット撮りまくっちゃうわけですよ。これはまずいと。
いいっすよね、甘神。
いや、最高ですね。
うん、最近それ。精錬始まりましたよ、精錬。
精錬すごい期待してます。
うん、俺も楽しみです。
ちょっとこの話をすると2時間ぐらいちょっと話し
ちゃう。あ、ちょっと長くなる。
はい、だからちょっと次回タイミングで。
はい、締め切り。
で、
はい、
甘神をやっちゃうんで、じゃあ締め切りが必要ですって言うじゃん。
うん、はい。
さあ、締め切り作ったってできねえよって話ですよ。締め切り作ったって甘神はやりたいじゃんだって。
はいはい。まあ、
べったりして、昼前にさ、PS ビータがあってさ、エビコレプラスでさ、買ったわけですよ。
はい。はい、うんうん、買っちゃった。はい、
充電もあるわけよ、充電もある。で、寒い。布団かぶるじゃん。
うん。
いや、やるでしょ、みたいな。
はい。
まあ、やるじゃん。
やりますね、はい。
やるでしょ。だから自分、はい、さ、締め切りを設定しようってさ、カレンダーにさ、締め切りとか書いてあってさ、
はい、
それ締め切りじゃないと思うんですよ。
締め切り、おぉ、はい。思っちゃうんですね。
これ、あの、過去の自分に今僕は説教してるんですけど、過去の二十何年間の自分にこう、説教してるんですけど、
はい、
やっぱり、自分で決めた締め切りは締め切りではない。
はい。
てか、例えば、よく、爆満でも、燃えろペン、ほえよペンでも何でもいいんですけど、編集さんが締め切りを言って、それ、まだですかって言われるから、こうやってやんなきゃ、締め切り、それがなんか締め切りのイメージとしてあると思うんですけど、
うん、はいはいはい。
やっぱり締め切りっていうのは、他の人と共有してないと、締め切りにはならないと思うんですよ。
うん、はいはい、はい。
だって、締め切るわけですから、締め切るって締め切られるわけですから。
うん、はいはいはい。
だから自分一人で締め切りって決めたって、締め切る人が、締め切る、切る側の人がいないので、切られる側の自分になれないので、ダメだと思うんですよ。
もう自分で決めたらもう自分で伸ばしちゃいますしね。
いや、伸ばしますよ。自分を律せられる人は、そんなことしてる場合でもないっていう。そんなことしなくてもできる。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、俺たち、ザザ、説明はそんなこと無理だし、布団に入っちゃうし、寝ちゃうわけですよ。
はいはいはい、
寝ちゃっちゃお餅も食べて寝るわけですよ。
餅寝て、はい。お雑煮食べて。
寝るわ、みたいな。てか、お雑煮を作るっていうガッツすらなくて、お餅に何もつけずに食べるわって話ですよ。多分そういう人多いと思うんですけど、僕そうなんですけど。
お
で、やっぱ締め切りは誰かに締め切られなきゃいけない、はい。いわゆるそれってどういうことかっていうと、もうちょっと抽象化して言うと、他人と締め切りを共有してないとダメなんですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。で、そこで、チームで作るっていう選択肢も一つあるわけです、
うん。はい、そうですね。ありますね。
でもさ、ちょっと冷静に考えましょうよ。
はい。
さ、チームが作れるようなさ、
はい。
嫌人はできる？
うん。そうですね。なかなか作れないですよね。
そうでしょ。だって、チームでさ、一緒になんか作るみたいなさ、
はい。
そんなのさ、俺たちしょんぼりクラブには無理だって話でしょ。
はい。うん。確かに。
いや無理でしょみたいな。何その、なんかコミュニケーション強者みたいな。
うん。はい。
そういう話ですよ。本当に。友達おるやんけみたいな。
はい。まあ、今現在なんかそのやっていく FM でみんな集まってくれてる状態ですけども。
いや、本当だよね。いや、本当ありがたい。うん、いや、ごめん、今すごいなんか、
うん、
心の底から素が出てしまったんだけど。はい、いや、最高ですね。
うん。
ちょっとこの話になると僕は弱いので、ちょっと置いとく。
はい、置いときましょう。
そう。それで、
はい、
その、じゃあ、その誰かと一緒にやるって言ったって、一緒にやる人がいねえよって話だし、大学のサークルとかに入ってるわけでもないので、じゃあできるっていうふ
う
になったときに、
うん、
僕が激しくおすすめするのは、コミケに出ましょう。
コミケに出る、はい。コミケに、はい。
出ましょう。もう何でもいい。何でもいい。コミケに出ましょう。
はいはいはい、おー、はいはいはい。
何か作ったら多分ね、何だってコミケに出せるんですよ。コミケって。
ああ、はいはいはい。なんかいろいろありますもんね。
そう。作品ジャンルとかだけじゃなくて、評論であったり、それこそなんか、ちょっと作ったアクセサリーでも、何でも出せる。作ったものだったら何でも出せる。それが法に触れていなければ。
はい。うん。
あと、搬入できれば。そうそうそうそう。
うん。じゃあもうその、コミケに出て、もう本当、なんかチームを組んで、締め切り作ってでやるっていうのが本当おすすめ。
違います。
違った
違います。
違った、はい、
ちょっと待って。コミケに出てチーム作るってそれどんだけコミュニケーション強者って話じゃないですか。それなり隣の人のブースに、あ、私こういうのやっててみたいな、一緒にやりませんかって、ちょっとさみたいな、
はい、
積極的オフ会みたいなみたいな、
はい、
アフターとか出るんでしょ、それコミケの後に。アフターとか、
うんうん、
出るわけないじゃないの。違う。コミケに、なんでコミケに出るかというと、コミケって夏と冬にあって、日本のそのインターネット文化の上だと、
はい、
ごめんや、勝手に結構オタクっぽい人っていうターゲットを置いてるけど、
うんうん、はいはい、
オタクっぽい人だったらツイッターのタイムラインとか何でもいいんだけど、まあ、ツイッターのタイムラインだと思うよ、部屋から出たくないから、
はい、
画面の中がすあの俺たちの全ての世界だから、でタイムラインが夏と冬になるとやっぱ冬込み夏込みのこう雰囲気になると思うんですよ。
はい、うんうんうん、
でそうな、ここで何が言いたいかっていうと、みんな締め切りを共有してるんですよ。
うん、
夏込み前冬込みになると、ああ締め切りでやんなきゃ、原稿やんなきゃいけなかったのにアイス食べちゃったとか、そういうなんかこう、うん、懺悔のツイートがいっぱい出てくるわけですよ。
うん、
だから、うん、あの締め切りを共有してるわけですよね。
そうですね、みんな同じ締め切りだし、
う
ん、
そうそうそうそうそう。であとコミケ、多分何かをやりたいと思ってる人って多分コミケも一回出てみたいなと思ったことある人だと思うんですよ。
うん、うんですね、結構思いますね。
そう、多分恨みがあると思うんですよ。
はい、
恨みを多分晴らさなきゃいけないと思うんですね。
うん、はい、
でコミケに一回申し込んじゃって、例えばそのいいよ、フォロワー3のツイッターアカウント作って、うん、
はい、
なんかフォローしてる人間は1人、
うん、
いやこれでもいい、他2人はボット、それでもいいけど、例えば、うん、コミケ受かりましたみたいな、
おお、はい、
ツイートしちゃうじゃん、ああもう言っちゃったよみたいな、
おお、はいはいはい、
あもうやるしかないよ。
なるほどなるほど、
はい、多分それで出なかったらあのコミケのスペースがら空きになって、
うん、
多分ああのこれからね、いや俺たちザザシスマンのあの輝かしいビジョナリーステップとしては、まず、まあ、こう、コミケとかに出て人気になり、ニコニコ動画でも人気になり、超キャキャになって、小説を出し、バカ売れし、アニメ化し、映画化しっていう輝かしいビジョナリーがあるんですけど、はい、そのビジョナリーを構成する、まず最初の、そのコミケでちょっとなんか人気になるみたいな、あの、そういうものが、一回、例えばね、あの、ブッチしちゃうとコミケット準備会から目をつけられてもうできなくなるかもしれないっていう風になると、いやこれはちょっとなかなか焦るわけですよ。これなかなかのプレッシャーですよね。
うんうん、はいはいはい、
そうそうそうそう。でそう、こと日本に、日本のなんか 俺たち界隈、俺たち半径北陸界は結構コミケに支配されてるんで、そこに出るっていう風に決めると、うん、はい、あのはっきりと締め切りをみんなと共有できるし、はっきりと締め切りがあるし、
うんうんうん、はいはいはい、
なんだったら当日までに間に合えばいいので、うん、何かは完成させなきゃ、何かを完成させて持ってかないといけないわけですよ。
うん、そうですね。
そう、プレビュー版でもいいわけですよ。うん、ごめんなさいペーパーでもプレビュー版とか、すいませんあのゲーム体験版までとか、体験版までしかできませんでした、体験版 URL こちらにアップしておりますっていうペーパー1枚だけでもいいんですけど、何かしらね、出すわけですよ。
はいはいはい、
これって何かしら完成させてるわけですよ。
そうですね、はい、
そうそうそうそう、物理的に場所に行かないといけないって、物理的に何かを持っていかないといけないんですよ。
うん、完成して持っていかないと、
そうそうそうそうそう、持っていかないといけないんですよ。ごめんなさいの一言でも持っていかないといけないんですよ。
うん、はい、
でこれってすごいいいシステムなので、
うん、はいはいはい、
ザ・挫折マンの俺たちはみんなコミケに出ようっていうのがおすすめです。
うん、なるほどなるほど。
コミケって夏と冬あるんですけど、
はい、
夏が終わったり冬が終わったりするともうすぐにあの例えば今も冬終わったんですけど、冬終わってもうちょっと経つと夏の申し込みすぐ始まるんですよ。で申し込みって、申し込み期間って1週間しかなくて、だからはい申し込んで、はい申し込んで申し込んで申し込んでみたいな感じになるんですよ。
おお、はいはいはい。
だから
時間がない。
そう、出てテンションが上がった状態で、はい次申し込んでって言われたら、それは申し込むよねっていう話ですよ。
うん、そうですね。
そう、そうすると、うん、なんと夏まで呪いが追加されます。
おお、はい、
また夏もなんかやんなきゃいけないですよ、
うん、
っていう感じにすると、なんと1年に2回何かを完成させられるんですよ。
うん、はいはいはい、
これって結構すごい。
そうですね。うん、
でしかも
自動的になんか作んなきゃいけないことになる。うん、
そう。で、多分、なんか、そのコミケをやっ、コミ、いわゆる、例えばその、隣のスペースになった人でも何でもいいんだけど、
はい、
なんかちょっと、認知されちゃうわけです。認知っていうか、まあ、視界に入れられちゃうわけですよ。布団かぶってたんで、うん、今まで布団かぶってたんだけど、なんか人に見られるわけですよ。
はいはいはい。
ってなると、なんか、次出ない、出なかった、次ブッチすると、なんか言われそうみたいな感じで、ちょっと怖くなって、ブッチできなくなるんですよ。
はいはいはいはい、
言われないよ、そんなさ、覚えてもらってるわけないじゃんって話ですけど、でもなんかちょっと、うん、ちょっとね、思うわけですよ。
うん、 まあ、ちょっと気になっちゃいますよね。
じゃないですか。うん、完全呪いですよね。
うん。
はい、はい。ってなると、またなんかやんなきゃいけないと。
うん。
このシステムって非常によくできてて。
うん。
夏と冬って2回が絶妙なバランスだと思うんですけど、コミティアはもうなんか結構頻繁に会っちゃうので、なんか今日、今回はいいやとか、そういうスタンスが皆さん共有してるんですけど、夏と冬のその締め切りの共有具合はやばいので、これはね、おすすめです。
はい。なるほど。
はい。これはおすすめでございます。ちなみに、僕は、コミティアに際限なく、行きたいと思います。
はい、おコミュニティア。
コミュニティアに行くやつなんですけど、はい、さりげなく行きたいと思ってます。
はい。
はい。私からは以上です。
伊藤さん行くよアピールが。
私からは以上です。
はい。わかりました、はい。結構時間が経っていましてですね。
本当だ。
そろそろ。
はい。
終わりにしようかと思います。そろそろじゃあまた次回。
次回。
はい。じゃあそんな感じで。